火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。4月1日火曜日、時間の7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うわけですけれどもね、私パーソナリティの初めでございます。1時間よろしくお願いします。ね、今日から4月入りましてね、もう新年度っていうんですかね、もう今日なんかテレビにちらっと見てましても、入社式とかね、もうそういう季節ですけれどもね、県庁の人とかがこう並んでね、新しい知事さんなんかがこう喋ってはる映像とかありましたけれどもね、まあまあ、今月から4月でございますけれどもね、まあ、突然なんですがね、いつもまあこの番組私ともう相方がもう一人おるんですけれどもね、資金総理今市からという男が、この突然なんですがちょっと、交番に出しましてですね、本日からいないということでですね、私と、天の声西門さんと2人でお送りしたいなと、このように思っておりますけれどもね、まあまあ大人には大人の事情がございますのでね、何があったのかよくわかりませんけれども、まあまあよろしくお願いします。というわけでね、4月1日、先月まではね、怒りのニュースということで、テーマでやっておりましたけれども、今月からは、テーマをですね、旅。もう旅の、始まりの季節とかね、まあそういう感じで、旅。まあ、そうですね、お出かけでも結構です。あとまあ、その、旅の思い出でもいいですしね、行ってみたいところとか、これからこんなん予定してますとかね、そんなお話でも結構ですのでね、皆さんの旅に関するいろいろなお話をね、どうぞしていきたいなと思っておりますのでね、メールアドレスの方は、99@815.fm。99@815.fm まで、どしどしメールの方いただきたいと思います。まあね、旅、まあいろいろ電車の旅、飛行機の旅、ね、海外なんかですとね、あとまあ船の旅とかいろいろございますけれどもね、どうですかね、まあお出かけということも含めれば、ドライブ、まあ、車でね、旅行なんていうのも非常に暖かくなってきてね、いい、お花見というか、いい景色を、美しい景色を見ながらですね、ドライブなんていうのも非常にいいかと思うんですけれどもね、まあそのドライブのお供に、こんな曲、なっていると非常に快適なドライブができるんじゃないでしょうかね。今日の一曲ね、リンダ・ロンスタットで It's So Easy。音楽と
晩御飯なんでやねんやめてませんよ。
あ、いましたね、残念ながら
残念でござる。
いやいや、まあまあ今日はね、4月1日でございます、
ね、1日です、
ね、何かやりたかった
エイプリルフールっていうやつです ね, ね、
何か言いたかったっ、ね、何か小細工したかったです、ね、小細工でした、ね、まあ、この程度のことしか思いつきませんでしたけど
いますか。こっちはこっちです、ね、今大変なんですよ。
あ、そうです
びっくりしました。
メールアドレス言ってる時いつもみたいに FM って言いかけましたね、あなた。
いや、いつも通りかなと思う。
いやいやね、いやいや、そうですか、いますか、やはり、はい、今日もね、今井力でございます。チキンソロの今井力でございます、ね。いやいやね、ね、音楽と晩御飯のコーナーですけれどもね、はい、このコーナーは、うん、残念ながら今週もいる今井力がですね。いやいや、そんなことないんですよ。
滑らかな喋りはなかなかですよ。
そうですよね、選手なんかね、とっても滑らかな。
はじめは危うしですよ。
危うしですね、やばいですね。これはエイプリルフールの発言であることを願うばかりでございますけれどもね。いやいや、まあ、このコーナー、あぶーですね。いやいやいやいや、まあ、このコーナーは、チキンソウル今市からはですね、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてきましてですね、それに私が選曲するという、こういう、これ、嘘なしのコーナーでございますけれどもね。はい、というわけでね、今日どんな料理を。
今日はね、はい、ナスは清に麻婆を、てんてんてん、麻婆ナス豆腐のピザ。
ちょっとよくわかりませんね。これだけではちょっと把握しきれないですよね。
まあね、なんかね、当てが欲しかったんですね、ちょっと変わった。
お酒の当てがね、
うん、はいはいはい、欲しかったんですよ。でね、まあ、僕中華大好きですからね。
そうですね、中華大好きですね。
麻婆豆腐っていうのと、はい、麻婆茄子っていうのありますよね。
そうですね、ありますね。
これなんとか一緒にできひんもんかって思ったりしてね。
一緒くたに。
一緒くたに。ただ一緒に混ぜるとね、またそれでね、面白みもなんともないので。
そうですね。
うん。で、 あの一口大とかね、そういう感じに欲しいじゃないですか、うん、当てっていう、
そうですね、もう一口で食べれるようなものがね、
にしたいのでね、
はい、
で、あの考えたのがナスをね、
はい、
器にしてはどうか。
お、最近食べ物を器にするシリーズが多いですね、
うん、多いですね、
この間も何かありましたよね、うん、そういうの
ありましたね、
ね、
もう忘却の方だったと思います、
ね、皆さんに思い出していただこうと思いますけれどもね、
バックナンバーをね、
聞いて
ちゃんと、ね、
玉ねぎですよ、
あ、玉ねぎね、
玉ねぎを器にしたんですよ、あ、そうそう、あなた自分で作っといて、あなたね、
僕の頭が玉ねぎなんで、
えらいことになってます、
中身からぽいなってき
てなってますけれどもね、今日はじゃあナスビを
ね、
はい、
器にしようかなっていうことでね、まずあの器を作りましょうということでね、はい、ナスを、まあ、真半分にポツンとしてもらって、
はい、縦にね、
縦にね、長い方ですね、
うん、長い方ですね、はい、
で中心もねちょっと削ってもらうんですよ、
はいはいはいはい、
そうしないとね、あの真上にこうまったりなところに置いてもなかなかね、
そうですね、
物が落ち着かないので、
そう、落ちますよね、
落ちるのでね、
まずちょっとこう少し削ると、
はい、削るって、まあ、はい、で取った部分はね、はい、あのまた具には使いますので、ね、
なるほど、
取っておいて
無駄なくね、
無駄なくね、
はい、
でそのままグリルに入れて一旦火通してもらいます、
このナスビだけ
で、ナスビだけをね、
はいはい、
火通してもらいます、はい、っていうのはね、僕一回ね、まあ試しに作るわけですよ、
はい、
そしたらね、その生のままで一回やったんですけど、
はい、
火の通りがね遅くてね、
あ、
半焼けになってたんで、
あ、そうなんです、ね、
これはいけないと、
ほうほうほう、
で器だけを先に焼いておいてもらった方が美味しく
いただける、
はい、これも試しましたので、はいはい、確実でございます、
じゃ先に一旦火を通していただいて、
火を通してもらいます、
はい、
で今度は乗せる具ですよね、
そうですね、
具になります、麻婆具で、
まあ、あまり突っ込まなくいきたい、はい、ね、さらっといきたい、
合いびき肉とね、玉ねぎ、はい、とさっきあのナスをね
切り抜いたやつですね、
切り抜いたやつありますよね、はいはい、でみじん切りにして炒めてもらって、はい、塩コショウですよね、
はい、
でそこに豆板醤大さじ1と、
はい、
コチュジャン、
はい、
小さじ1とニンニクと生姜入れて
少々
入れ
て、はい、
ね、で細かい目に切ったお豆腐をね、
はい、
入れてもらうんですよ、
小さくね、
小さく
ね、お味噌汁に入ってるぐらいの大きさ、
あ、そうそうそう、それぐらいにしないとね、
はい、
あのなんせ器がまだちっちゃいので、
ね、そうですね、ナスビですからね、器が、ね、
もう大きいやつ入れるとそれだけでもう終わってしまいます、
ね、そうですね、
ね、
ま
あ、お豆腐を入れた後水溶き片栗粉を入れてとろみをつける、はい、これはもう普通の麻婆ですよね、
そうですね、麻婆豆腐プラスナスビって感じです ね、
そのままいくと普通の中華になっちゃうので、
そうですね、
なんでここでイタリアンのピザになるかというと、
はい、
麻婆豆腐をナスの器に盛り付けましてね、
ほいほいほい、
あのチーズ乗せるんですよ、
ほう、
チーズ乗せてもう一回グリルに、
あ、グリルにね、
入れるとね、
はい、
いきなりイタリアンに変わるんですよ、チーズの力はすごい、
あー、チーズ一人の力で、うん、いきなりイタリアへ引っ張っていってしまうわけですね、
引っ張っていきますね、
ほうほう、
うん、でただ、弱火でね、
うん、
あの行かないと焦げちゃうので、うん、
はいはいはい、
弱火でコトコトっていう感じのグリルで、
なるほど、これナスビの器は、うん、あの外の皮はそのまま
つけたまま
でいいんですね、なるほど、うん、なるほど、なるほどね、
そうでござい
ます、弱火で火が通れば出来上がりです、おお、なるほど、これ難しいようで割と、
うん、あの見た目あれと思う感じもあって、
ね、見た目は凝ったように見えますけれども、う
ん、実はそんなに
ね、割と簡単にできる感じですね、はい、なるほど、チーズ、中華もチーズを乗せると不思議にピザになってしまうと、
そう、
なるほど、ね、考えました ね、ど
こ
からそういうのが出てきたんでしょうね、
これね、どちらかの某有名な、ピザ屋さんがあるじゃないですか、
はいはい、
宅配の
いろいろありますね、
でその中にちょっとねそういう中華系のやつが書いてあったので
、それをヒントに、
あ、
なるほど、でも器ですからね、もう、うん、全部食べれるわけですからね、
全部食べ
れます、あ、なるほど、あ、そうですか、これいいですね、うん、美味しそうですね、もうまさにお酒のあてですね、
あてですよ、これ、
これは、まあ、あのご飯のおかずというよりは、うん、まあ、お酒のあてとか、あと、まあ、おやつ的な感じですかね、
あ、まあ、まあ、そうですね、
うん、そういう感じですけれどもね、うん、なるほど、これがナースは器用に麻婆、ね、
器用にでしょ、
器用に
容器に、
あ、そういうことやったんですね、今まで分かってませんでしたけれども、あ、なるほどね、今よう勘がならんかったもんですよ、
で
も、
ね、パールチップみたいな感じだったね、今
なるほど、麻婆ナス豆腐のピザと、
そうです、
ね、もう一度おさらいしますと、うん、ナスビを半分に切りまして、
はい、
中心部を少し削ると、
削ります、
削って少し取っといて、うん、でそのままナスビは一旦、グリルに入れて、
はい、
火を通すと、
火を通す、
軽く火を通しておくと、うん、 ね、そして中の具でございますけれども、はい、合いびき肉と玉ねぎ、うん、ナスのみじん切りを炒める、はい、このナスは先ほど削った分ですね、そして塩コショウで味付けして、はい、ね、そこに豆板醤小さじ1、うん、コチュジャン小さじ1、はい、とニンニク生姜を少々、はい、で炒めるわけですね。
炒めますね、
はい、そして、その麻婆豆腐を、まず豆腐は小さい目にね、
小さい目に
切っていただいた豆腐をそこに入れて、はい、水溶き片栗粉を混ぜてとろみをつけると、はい、ね、それに出来上がったものを要するにナスビの器に盛り付けまして、はい、上にチーズをパラパラっと
かけますね。
これ多い目がいいんですか、チーズは。まあ、お好みですかね。
お好みですけどね、まあ、多い目でも全然大丈夫
ですね。大丈夫なんですね、うん、じゃあチーズの
多い目の方がびっくりするかもしれないね。
あ、なるほどね。
食べてみたら、おお、中華が出てきたみたいな、
出てきたっていうね、うん、なるほど。まあ、チーズのお好きな方はたくさん目に、ね、入れていただいてね、再びグリルへと、はい、弱火で、これ強火にすると焦げるので弱火で、ね、はい、火が通れば出来上がり、
出来上がり、
なるほど、うん、ね、麻婆と麻婆ナス豆腐のピザ、ややこしいですね、
ややこしい、
なるほど。というわけでね、皆さんも一度試していただきたいと思いますけれどもね、うん、今日の選曲なんですがね、はい、もうこれはね、どういうんですかね、麻婆といえばやはり豆腐、うん、麻婆ナス、はい、あとまだありますね、そんなもんですか。
そんなもんですよ。
そんなもんですか。
浮かぶの
は、浮かぶのは、はい、ね、麻婆といえばそのまだナスと豆腐があるものを一緒くたにしたわけですよね、はい、もうそこから私今日の選曲、
あ、そっちで来ました、
ええ、そっちで来ました、はい、ね、
ヤンボー麻婆かなと思ったらまた違う、
違いますね。それをまたここでそれをまたここでおかけしてもね、あなた、はい、ね、あれ、あの、いわゆるコマーシャルソングですからね、あれは
天気予報みたいな、
そうそうそうそう、あれはちょっとかけるわけにいかないんですけれども ね、 あ、まあ、そういうわけでね、うん、私の大好きな日本のロックミュージシャン、はい、たくさんいますけれどもね、うん、もちろん、子供の頃からいろいろ聞いてますのでね、うん、たくさんいるんですが、その中でもね、うん、やはり私の大好きな RC サクセション、うん、そしてストリートスライダーズと、
うん、
このもう僕なんかもう中学高校もそしてそれからあとも、はい、もうその2つの音楽大好きでございましてね、うん、その2つの、はい、バンドのギタリスト同士がユニットを組んだわけでございます、はい、これが1991年ですかね、
うん、
レイランという、はい、中井戸礼一さんのレイと、はい、ストリートスライダーズのギタリスト土屋光平さん、これニックネームがランマルっていうんですね、
はい、
そのラントでレイランっていうね、うん、ユニットを組まれてね、うん、当時、まあ、言ったらビッグネームなんですけどもね、ライブツアーなんかはライブハウス回られたりして ね、
ね、
京都はタクタクなんか来られて ね、 ね、その模様もまたビデオとか CD で発売されたんですけれどもね、はい、残念ながら私見には行けなかったんですけど、うん、もうタクタクがタクタクじゃないようやったらしいですよ。もうあの時見に行った方の話を聞くともうぎゅうぎゅうでね、すごいことになったらしいですけどね、はい、レイラン、うん、ね、これもすごいんですよ、はい、ちなみにメンバー、
はい、
他のメンバーもすごいんですよ、この2人が組んでることもすごいんですが、もう後のベースが早川武治さんですね、はいはい、そしてドラムはなんとポンタさんですよ、村上ポンタ秀一さんでございますよ、ね、そして本セクションにはね、いわゆる RC サクセションのバックでよく、うん、あとドクトル梅津バンド、
あ、はいはいはい、
梅津勝時さん、うん、あと片山博明さんですね、はい、そしてキーボード、まあ、ピアノとオルガンですね、うん、
はい、
がこうボガンボスのキョンさん、
あ、
もうそうそうたるメンバーでございます、そうそうす、ね、この塊がね、うん、そんな身近で見れたわけですから、これはもう見たかったなと思うわけですけれども ね、 いいね、もう名だたるミュージシャンでございますのでね、うん、まあ、ライブ版とね、はい、オリジナル版とあるんですけれどもね、うん、まあ、もう今日はね、
はい、
まあ、後ほど出てきますけど、今日はやっぱちょっとソウルな感じのね、
はい、
後ほどまあそれは何かということを言いますけれども、うん、まあ、ちょっとソウルな感じの曲をかけたいなということを思いましてね、はい、まあ、この、ユニットの中でも、かなりソウルな、
うん、
そしてね、この曲ね、曲中にね、うん、いっぱいソウルミュージシャンの名前が出てきます、
はい、
いっぱい出てきます、うん、そしてね、今日ライブ版の方を本当はかけたかったんです、ね、それはなぜかというとライブ版の方ではもっとたくさん言ってるんです、オリジナル版より、うん、ライブですから、うん、曲をだから、ね、曲が長いんです、
はい、
8分30秒あるんですよ。ちょっとラジオ向きでないのでね、はい、今日はもうオリジナル版の方でね、うん、聞いていただきたいなと思うんですけれどもね、もうそして名前もレイランですから、はい、これなんとなく中華っぽいでしょ。ダメですか、
それですか。
ダメですか。まあ、それはちょっとこじつけですけれども ね、
ちょっとですか、
ちょっとです、というわけでね、うん、今後もじっくり聞いていただきたいなと思いますけどね、うん、いい感じの曲でございます、うん、このちょっと暗くなった感じでね、
はい、
今日なんか非常にいい感じに聞いていただけると思いますんでね、うん、レイランというユニットのね、1991年のアルバムの中から、うん、聞いていただきたいと思います。今夜リズム&ブルースを、はい、聞いていただきました曲はレイランで今夜リズム&ブルースを、
ブルースを、
すごいですね。 もうあれだけ出てくるんですよ、うん、まだ多分もっと言いたいんでしょうね、おそらく本人としては
ね
もうそれこそもうどうですか、我々が大好きなミュージシャンの名前がもうたくさん出てきますので ね、うん、ね非常にもう面白いですけれどもねもう思いついた限り書いていくんでしょうね、
来た来た来た、
あこれこれこれっていうね、入ってる入ってるなんていうね感じですけれどもね、うん、まあまあ、そうですね、今もね局中にちょっと2人で話しましたけど、はい、このレイランは近江八幡にも
来られましたね、
一度来たことがあるんですね、うん、一度か二度か分かりませんけど、うんね、こちらの方でもライブされてね、もうやらないんでしょうかね、また聞いてみたいですけれども ねもう今はもうそれこそ、この間あの、RC、RC と清志郎さんの復活ライブみたいなもんで、
はいはいね、で一緒に回ってました
ね、中井戸さんまた出てこられてね、うん、久々のこのコンビで
コンビですよ、
ね、やっておられたみたいですけれどもね、
こちらキングギドラになる
ね、大御所ですけれどもね、そしてこのランマルさんの方はですね、うん、もう今やもう一番やっぱり有名なのは、
はい、
堂本
堂本兄弟
ね、なんとかっていう番組です ね、ちょっと番組忘れましたけど、うん、
毎週出てます ね
であのギター弾いてはる方ですね、あのサングラスかけていつもギター弾いてはる方ですよね、高見沢さんともう一人の人です、
そうそう ねどっちも派手な格好して
る、そうあの方が今のこのギター弾いてたっしゃる方なんですけどもね、うんはい、もうあとはあのチャラさんの曲とか ね、あの作曲したりとかね、はい、ヒットした曲もありますけれどもね、うん、土屋康平さん
そう
ね、またちょっとこのユニットはまた見てみたいですけれども ねなんか中井戸礼一さんニュースになったらしい、
ね、大変ですよ、ね、ギターを盗まれたらしいですから ね機材車ごと
機材車ごと、
うん、あのかのチェット・アスキンス、
アトキンス、ね、言えてないですね、
言えてないですね、まあ、エレキのようなアコースティックのようなっていうやつなんですけども ねトレードマークですよね、
そうですね、もう最近はもう大体出てくるとあのギターを持ってらっしゃることが多いですからね、うん
あれがなくなったっていう、
ああそうです、
大変みたいですよ、
ね、うん、ぜひともこうちょっと もし聞いてるらっしゃる中に ね撮った方がいらっしゃったら、ね、返していただきたいですね、
とりあえず返していただいて、
ねと思いますけれどもね、大変ですよ、もうそれも命みたいなもんですからね、ギタリストからしたら、
そうそう、あの本人も、ね、そういうコメント出てるみたいですよ、ね、僕はギタリストだからギターがないと
って、そうですよね、うん、しかももう一番使ってらっしゃるギターですからね、
大変、僕でも大変やと思う、
そりゃそうですよ ね、う
ん、ね自分の持ってるやつが持っていかれるとね、
ねうん、ぜひともちょっとね、何か情報あれば知らせていただきたいなと思いますけど、
ねまあ、ホームページでもいろいろ書いておられるみたいなので、またそれもねチェックしていただいたらと思いますけど、
ね、というわけでね、レイラン聞いていただきましたけれども ね、というわけでね、今月のテーマがね、はい、旅、
うん、
お出かけ、
はい
まあ、こういったことをテーマにしてるんですけれどもね、はい、ちょうど今日4月1日、はいまあ、私今日のオープニングで4月1日にちなんできっちり嘘はついたんですけれどもね、はいまあ、もちろんエイプリルフールではあるんですが、それ以外にもね、うん、1964年の今日、
はい、
海外旅行が自由化されたんですって、
お
ちょうど今日なんですって、
64年、
ね、日本人の海外渡航がこの日自由化されたと、うん、IMF8 条国への移行に伴うもので、
う
ん、観光旅行も解禁となったと、
はいはいはい、
それまでは政府関係業務に伴う渡航、はい、留学などに限られていたのが外貨持ち出し金額の制限など規制が多くあったんですけどね、うんこの年約13万人が海外に出たと、まあ、もちろん今よりはもうすごい高いでしょうけど ね、
まあ、ね
とんでもない額やったんでしょうけれどもね、うん海外旅行解禁になった日らしいです、ね、ちょうどテーマにね、はい、バッチリおったんですよ、うんまあ、偶然なんですけどねあとね今見てますと京都で日本初のトロリーバス、
うん、トロリーバス
、うん、電線がつながってるような、まあ、路面電車に近いような感じのバスなんですよね、はい、これね、は
い、トロリーと行くやんねきっと、
まあ、そうですけど、
はい
はい、いいですか
ゆっくり行く感じ、
はい、いいですかもう、
はいはい、どうぞ、
これがね1932年の4月1日にね、うん四条大宮から西大路四条間開業されたらしいですね、はいうんまあ、お出かけという意味ではね、うんまあ、ちょうどぴったりな話題でございますけれども ね、
ね
というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームウルンさんから、
はい、
ありがとうございます、ねまずねリクエストをいただいてるんですよ、ライドオンという曲ですね、
う
ん私アナログボックス私のバンドでございますけれども ねのライドオンという曲に、リクエストいただいてるんですけれどもね、はい、それでねおばんです、
おばんです、
ねゆらり揺られて進んでいこう、イメージ通りじゃなくてもいつも信じてろと、焦らなくても息を合わせてそして風向きを見てっていう、まあ、これがライドオンという私の曲の中の歌詞なんですけどね、うん、これ抜粋してここ書いていただいてるんですけれどもね、なんとなく自然体でも変わりゆくもろもろに慌てなくてもいいかとのんびり気分と、
うん
ね、ライドオンの歌詞が心地よく背を押す季節、春ですな、
まあ、春
ありがたいこと言っていただいております確かにねもう春です、今日ちょっと寒かったですけれども ねここ今日、うん、昨日ぐらいはちょっと寒かったですけど、うん、もうやっぱりすっかりね暖かくなってますのでね、 春ですなということで、勤務地の京都は随分と桜が美しく花びらを広げて、うん、私を花見という名の宴へと誘いますが、滋賀に戻るとまだやっぱりちょっと肌寒いと、はいね、たかが30分ほどの移動ですが毎日すでに小旅行あ、ね旅行といえば4月のテーマ、はいね桜前線を追っかけて日本を縦断してみたいです、うん、あの桜を追いかけていくわけですね、日本で今日という日に一番美しいと言われる桜の下で、うん、花見団子と酒を手に、たまに近くで宴会をする団体に紛れたりしながら、うんね2ヶ月ぐらいは桜に酔える感じですかねということですすごいですね桜を追いかけてね、花見団子とお酒を両手に持ってねいいですねこれね、うんまあ、リアルな話今年こそあの吉野桜を見てみたいソメイヨシノのことをおっしゃってるんですかね、うんでしょうねうん見てみたいということでねメールの方をいただいておりますけれどもねありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、桜を追いかけていく、ね、いいですねそういうお出かけも、うん、まずやはり、まあどうですか、はい、お出かけ、一番身近なところではやはりお花見ですよ ね,
お花見ですね
もう今週来週ぐらいじゃないでしょうかね
からそうでしょうね、うん、滋賀県の方はまだつぼみですけども ね, そうですねもう1週間あったらすぐですからね
そうですよね、うん、この間もうあのすでにねあのニュース見てましたらね、はい先週ですかね、うんもうお花見されてるんですよ、うん、もう大概宴会されてもうザーなってあるわけですよ、はい、でねあのインタビューされてね、うん、まだ咲いてませんけどいいんですかって言ったらねどこがですかこう満開じゃないですかって言って、ね、僕には満開にしか見えませんって言ってね
あなたが満開っていう感じですね
そうそうそう楽しそうに宴会やっておられましたけれどもねお花見の方ねお花見またしたいですね、まあ、ねお花見の季節ですからね、うん、もうそれこそどうですか、うん、京都でしたら哲学の道、うんでしたっけ、うん
ね
ね、あの辺なんかすごい綺麗ですし ね, あ, すね、うん、あと私の家の近くもね、はい、あの草津のね、草津川の堤防沿いなんかね、うん、もうすごいずっと桜が続いてるとこあってね、はい、あのこれがもう本当に身近なんですけどね、うん、歩いても行けるとこなんですが非常に綺麗なんですよ、はい、うんもう楽しいもうあと僕の家のすぐ近くもね、うん、ホテルのね駐車場沿いにね、はい、桜がかなり桜の木がたくさん並んでましてねもうすごく綺麗なんでねもう家からふっと出た見えるんでね
もうそこで宴会できる
宴会できる宴会はちょっとそこはね普通の道ですからね無理ですけれどもね、はい、まあまあもうお花見皆さんも出かけていただきたいなと思いますそれではウルンさんのリクエストにお答えして、うん、アナログボックスでライドオン上を向いてダウン下向いてスルーそっぽ向いて暮らしてゆくのは簡単なことだけど泣いちゃったり笑い転げたりスマートではないとしても心は温かい Go ゆらり揺られて進んでいこう
チキンソルのこの1曲、
ちょっと失敗しましたね、最後のコード
こうでしたっけかな
だいぶ怪しかったですね、
ちょっと怪しかったです
ねチキンソルこの1曲のコードでございますけれどもね、はい、今日はどういった、
今日はね、はい、4月1日ですからね、
はい、嘘はつかないでくださいよ
嘘のような本当
嘘のような本当
ね、かのマーヴィン・ゲイ、ね、
マーヴィン・ゲイですね、
お亡くなりになられた日ですね、
そうみたいですね、うん、先ほど の, あのレイランのリズマン、今夜リズマンとブルースの中にも ね、マーヴィン・ゲイの名前もありましたけど ね、お亡くなりになった日という、
ね、そうなんですよ、まあ、これはもう、はい、衝撃的なニュースでした ね、
以前にもねこの番組でね、
うん、まあ、言ってましたけどもね、
しましたけども、うん、
たまたまそれもね、昨日テレビね、ちょっと深夜見てましたらね、はい、あのそのドキュメンタリーを、はい、やってますね、一番最後 の, そのお亡くなりになられるところとかのインタビューとかを見てまして、日付をその時にちらっと見たんです、
はい、
あ、そうだったと思ってね、
なるほど、
昨日ちょっと急に決めましたけど、はい、うん、ね、まあ、この人はもうね、リズム&ブルースの父というか、うね、なんていうかね、う
代名詞と言っても過言ではない、
すごいシンガーであり、ね、まあ、ソングライター、
ソングライターですね、ね、
まあ、この人は当然、まあ、60年代、70年代、はい、80年代、まあ、活躍はやっぱり60年代が筆頭なんですけども、
う
ん、
そうですね、
70年代はやはりあの自分でプロデュースした、うん、What's Going On というのが一番有名ですけども、はい、 その後に80年代ね、はい、その84年の4月1日に亡くなられた、
84年、
はい、83年に出した、ね、アルバムが、はい、セクシャルヒーリングという、
はい、
これはもうかなりその当時ヒットしましてね、
あ、そうですね、
MTV とかあったでしょ、はいはい、まあ、今でもありますけども、ええ、ちゃんとそこのチャートにも入って、
あ、そうですか、
うん、で初めて、はい、グラミー賞をその時に取ったと、
はい、あ、それまで賞を取られてなかったんですね、
う
ん、
グラミー賞はね8回ぐらいノミネートされてるのにもかかわらず、ええ、その時初めて
初めて取られた、
うん、
初受賞、
初受賞、
あ、そうですか、うん、
ただその80年代の前半っていうのは、うん、マーヴィン・ゲイ自体はそんなにいい状況ではなかったんですよね、
はい、
ずっといたモータウンという、
はいはい、
レコードレーベルなんですけども、ね、はい、そこを、まあ、クビ同然ですね、
あ、そうなんですか、
辞められて、はい、まあ、原因としては要するにそこがあまり良くなかったんですよね、
あ、
で体を蝕んでいったのは麻薬と、
はい、
でもう80年代なんかかなりひどかったみたい、
うん、
その依存症がね、
はいはい、
かなりひどかったみたいで、ツアーを途中でやめちゃったりとかね、
お、
もう大変周りがえらいことになったという、
ね、
うん、そこで、まあ、やっぱり仲間はね、やはり見捨てずにね、一生懸命、まあ、立ち直っていきましょうよという話で、はい、その中で作ったのがセクシャルヒーリングという、はい、曲を作って大ヒットというところで、はい、そろそろや、あ、僕もやってみようという気にもなったみたいなんですよね、本人自体はね、だから
一年発起って
やつですね、一年発起、でその、84年にはモータウンの、ね、
はい、
25周年のパーティー、大きいライブパーティーがあったんですけど、はいはいはい、そこにもちゃんと顔を出して
ほう、
パフォーマンスをして、
あ、そうなんですか、
うん、でその夏にはね、ニューヨークのラジオシティホールでコンサート大成功、うん、
大成功
で、もう周りはこれでなんとか、
うん、
っていう
立ち直ったと、
矢先にですね、うん、なんとこの人がね、誕生日が4月の2日なんですよね、
ほう、
その前の日に、
はい、
家族で、
はい、
誕生日パーティーをしてたん
です、はいはいはいはいはい、
でその会場で、
はい、
お父さんがね、すごい厳格な牧師さんなんですけども、はい、口論になって、
はい、
まあ、とりあえず、まあ、まだまだそこの悪かったマーヴィン・ゲイですから、はい、そこで、まあ、口論になり、ピストルで撃たれて、
は
い、お父さんが息子を撃ったという衝撃的な事件ということですね、うん、後にお父さんなんかはもう、まあ、留置場に拘束されるんですけども、はい、すぐに脳腫瘍が発覚ですね、
はい、
もうお病気になって、
はい、
もう中に入っててもすぐもうお亡くなりになられるんですけども、
そうです、
裁判所ももう、まあ、牢屋にいてても、もうどちらにしてももうすぐ死がやってきますから、はい、っていうところでもう 釈放にはなったんですけども、うん、まあすごい後悔の念はあったようなんですけどもね、お父さん自体はやはり息子を殺したということもあったみたいなんですけども、うん、もうすごい悲惨な事件でしたね、うん、でもその、うん、お知らせというかね、ニュース僕も聞いた時にはもう大変びっくりしますね、はい、あのジョン・レノンに次ぐみたいな感じの、
そうですね、
ジョン・レノンが80年、
80年です、
ね、ね、84年の、4月1日、はい、もう44歳の誕生日の日、パーティーの日ですからね、
パーティーの日ですからね、44歳というと、うん、あなた
私と同じ、今年は私、ね、えらいことですよ、7月8日ですけどね、うん、これまた別問題です、
ね、七夕の日はちょっと危ないですね、
あなた前の日
そうですか、うん、ね、まあ、すごい事件ですけれどもね、先ほどまで今夜リズム&ブルースをって言ってね、はい、かけた時にね、今日はちょっとソウルな感じの曲をって言ったのもね、やはりこの今日がね、マービン・ゲイさんの、ゲイさんのっていうのもおかしいですけど、ね、マービン・ゲイの亡くなった日ということでね、うん、やはりまあちょっとソウルには触れておきたいなっていう感じだったんですけれどもね、
まあ、
うん、
まあ、結局いつもでしたらね、はい、マービン・ゲイでもまた違う曲を、
そうですよね、
ところですけども、
ちょっとマニアックな曲をいつもなら選ぶところですが
選ぶんですけど、
ね、今日はもうやはり亡くなった人ということですから
ね、直球勝負で、
そうですね、うん、まあ、一番有名どころな曲でございますね、
そうですね、
これはもうマービン・ゲイを知らない方でも
この曲
おそらく、うん、
知ってるかも
しれない、ね、他の方がカバーしてるやつを聞いた方もいらっしゃるでしょうしね、うん、そうですね、うん、それこそ我々のライブを見に来ていただいた方はたまに我々
あのやってやらせて、
ね、カバーさせていただいてますので、ね、
大阪にやらさせて
もらって、それで聞いていただいた方もいらっしゃるでしょうしね、うん、はい、それの原曲でございますけれどもね、はい、はい、ゆっくりと聞いていただきたいなと思います、
ね、
曲紹介お願いします、
はい、マービン・ゲイで What's Going On、
はい、聞いていただきました曲は、うん、マービン・ゲイで What's Going On、
What's Going On、
ね、名曲中の名曲でございますね、
そうですね、
もうなんかこう、そうですね、このリズムもね、うん、なんかソウルといえばこのリズム的な形もこの方が作られたんじゃないかなというイメージを僕は持ってるんですけれどもね、
う
ん、
もこのリズムはもうあちこちで使われて、
使われてますね、そしてあのベースラインね、デンデデンデンデンってやつね、あれはもう大概使われてます
けどね、ジェマーソンですね、
そうですね、
もう今は亡き、この人もすごいベーシスト、
あ、うん、そうですか、私もあの昔にね、うん、あのそれこそ10年以上前に、はい、書いたあの寝日という自分の曲があるんですけどね、うん、はい、あれ最初イメージはね、うん、イメージですよ、あのリズムとかのイメージはね、うん、この曲みたいな感じのやつを作りたいなと思って最初書いたんです、
ほうほう、
そういう感じで、そういう方が全国、うん、全世界にいらっしゃいますので、たくさんねたくさんそういう曲があるんですけれどもね、そうですよね、バツカワよ、もうね、まさにもうそのなんていうんですか、あの一体どうなってるんだというね、
今の混沌とした時代に、うん、ぴったりというかね、
もうまさにやはりこういう時代だからこそってね、聴、うん、いていただきたい曲でございますけれどもね、はい、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、うん、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍、団長です。今日元が鳴りますね、毎度ね、
毎度、
はい、最後の侍ですからね毎度ということで、ね、
ござる
元気っすか、最近雨降りますね、はい、めんどくさいっすよっていう、ね、しょうがないけどって言っていただいてますけれどもね、はい、最近パーカッションも頑張ってますが、ギターもドラムも頑張ってる団長です。バンドでドラムでライブ出ちゃいましたよ、
うん、
ね、多彩ですね団長は本当に、ね、もうスポーツ使って ね、それこそラグビーから ね、いろいろられるし ね、
そうですよね、
もう多彩な方ですけれどもね、うん、ドラムでライブデビューされたわけですね、うん、4月5日はギター1本でライブですと、うん、4月の5日、ね、みんなの魂がくすぶる歌を歌いますよ、力強いですね、
私
が近江の国の最後の侍でございます、
ラスト侍
ロッキーですね、
ロッキーで、
ロッキー、
あ、4月5日、
4月5日ロッキー、
あ、団長が出られて、
そう、私もちょっと2曲、
あ、天の声も、
はいはい、
このライブに、
はいはい、
あ、なるほど、これ皆さん見に来ていただきたいです ね、4月の5日、
あと浮倉家さんも出ます、
ね、浮倉家さん、
はいはい、
あの竜王町のロッキーで、
はいはい、
ね、やられますんでね、ぜひとも皆さん見に行っていただきたいですね、団長の応援にね、
そうですね、
団長の応援に、
団長の応援にっていうとまた違う風に聞こえますね、これ
サイモンさんはおまけで、あ、天の声はおまけで、
天の声は、天の声はあなたね、応援するまでも
楽、天の声やからあのね、見えへんところで歌わない、
いやあのね、最近ね、僕もね、あのこの放送やった後ね、ネット放送の方も自分でもたまに確認す、チェックするんですけれどもね、うん、まあ、どんなこと喋ってたかななんて思って聞くことあるんですけど、はい、聞いてるとね、最近 の天の声のコメントはね、うん、割とね、卑屈なものが多いですね
あんまり天の声みたいにスカッと抜けてない感じ、
最近ねちょっと変わってきましたよ。
ひどい人と呼ばれましたしね。またひどい人ですね。
あれはひどい人ですよ。あれはひどかった。もう何かここであえて言いませんけれども、
ね、
うん、
またチェックしてください、
そうですけれどもね、はい、というわけでね、団長ありがとうございました。ありがとうございます。というわけでね、まあ、今月のテーマ旅ですけど、
旅ですね、
旅お出かけ、うん、ね、皆さんの行ってみたいところどしどしまたね、はい、メールの方でもいただきたいと思うんですけども ね、はい、次の曲はまたこれ今一からセレクトで、
はい、
はい、
まあね、旅ですからね、はい、ニューヨーク行ってみたいなっていう、
ニューヨーク
意外とね、意外でしょ、僕はニューヨークっていうと、
ニューヨーク行きたいかですね。
そう、クイズはダメですよ。
ダメですね。ダメなんですね。あ、なるほど、
うん、そのさっきね、まあ、ビンゲンがありますが、ラジオシティのね、
はい、
ホールであるとか、
はいはいはい、
もうね、ライブハウスがいっぱいあるんですよ。
そうですよね、
うん、ジャズのメッカでもあるしね、やっぱ今の最近の、うん、もうすごい人たちがね、本当にちっちゃいところでもやってるんですよ、うん、もうぜひともそういうところに行ってみたいなとか思ったりしてね。
あ、なるほど、うん、その辺から来た選曲なわけですね、
うん、それと、はい、あの、まあ、繁華街なんですよね、ニューヨークのね、う
ん、もちろん、
そのど真ん中にね、あの、こっちで言うと京都の、南座の近くであるとかね、はいはい、東京の2丁目みたいなところ、
はいはい、
に、いっぱいいらっしゃる方がいらっしゃいますね、ニューハーフの方とかね、
はいはいはい、
こういう通りがあるんですよ、
ええ、
そこがね、ニューヨークのワイルドサイドっていうところがその通りらしいんですね。
あ、そういうことなんですね、うん、あ、なるほど、なるほど。
次ね、お借りするのはルーリードのね、ワイルドサイドを歩けっていう、
ルーリードでございますね、
う
ん、
これはもう、歌詞の内容がね、はい、最初はワイルドサイドだから、そのなんていうかギャングとかのね、
はいはいはい、
ああいう話かなと思ったら、実は田舎から僕は出てきてとうとう女の子になりましたみたいな。
あ、そっちで旅立てがあるわけですね。
そういう話で、
あ、なるほど、
ね、歌詞をちゃんと読んでみたらそういうことやったのかと。
ワイルドサイドなんて言うからね。
そうそう、もっとなんかね、勇ましいとかね、
こうなんかちょっとバイオレンスな、ね、ものを感じますけど、うん、そうじゃない
ですね、まあ、そっちも
バイオレンスですね。、うん、確かに確かに、
開けてびっくりですからね。
あ、そうですか、
うん、あ、そうなんか。
あ、そういう曲なんですね。
それまたね、そういう方で聞き直してみると、またそれはそれで
面白いもの
がある、
ね、まあ、ルーリードご紹介しますと、うん、ベルベットアンダーグラウンド、
アンダーグラウンドです ね、
うん、昔で言うと有名なのはやはりあのレコードジャケットにバナナがドーンと書いてあるやつですね、
黄色いやつね、
もうあの曲アルバムの中の曲も、まあ、たくさんの方がカバーされたりして、うん、もうロックの名盤の中に必ず入ってますけれどもね、うん、ルーリード、ベルベットアンダーグラウンドウィズルーリードでしたっけ、
うん、そうやね、
でしたっけ、まあまあそんなんですね、
うん、な感じ
です、まあ、とにかく、それで有名な方です
けど、ね、う
ん、まあ、もちろんソロになってからもかなり、うん、ね、いろんな曲、
まあ、アメリカではかなり有名なん
です、
日本ではまだまだちょっと、ね、
日本、そうですね、ヒット曲といって、そのいわゆる、まあ、なんていうんですか、日本でたくさん誰でも知ってるっていう曲は少ないかもしれません ね、この方はね、うん、
まあ、ぜひともこれをまた聴いている
、うん、なるほど、そっちの世界へ、うん、
ちょっとしっとりした感じでね、
ええ、
曲はいいんですけどね、
ええ、
歌詞の内容はまだ、ね、これはまだぜひと聞いてもらえ
る、これもある意味旅立ちですね。
そうです、
歌詞の内容も
ね、
ある意味新たな旅立ちでございますので、ちょうどいいんじゃないかと思いますけれどもね。はい、というわけで曲紹介の方、はい、お願いします。
ルーリードでワイルドサイドを歩け。
はい、聴いていただきました曲はルーリードでワイルドサイド歩け、
ね、トゥトゥルトゥルってね、
いいですね、
ね、
すごくいい感じですね、うん、あのまたなんかこう、なんていうんですか、語ってるのような、歌ってるようなっていう ね、あの感じがね、ああいうのはあの日本語でね、うん、あの我々がやるとね、様にならないんですよね、はい、ああいうタイプの曲って。向こうの曲では結構あるんですけどね、うん、我々こういうのやってみたいなと思うんですよ、うん、自分でも作ってみようとするんですけどね、はい、難しいんですよ。しかもね、僕なんか特に関西弁でしょ。
はい。ホテカラニーとか、
ね、そうそうそう。そしてまたその曲でそういう風にするからといって標準語にしたくないタイプなんですよ、うん、僕はね。あんまり。
なるほどね。
恥ずかしくなってくるんですよ。なので、うん、ああいうことできないんですよね。うん、もうだから、やってしまうとね、ちょっとお笑いの曲になってしまうんですよ、おそらく。関西弁でやると。真面目なこと語ってても割と関西弁でね、喋るとそう聞こえてきますので ね、こういう曲ちょっと我々作りにくいんですけどもね、聞いていただきましたけどもね、はい、というわけでメールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームリンさんから、はい、
ありがとうございます、
寒いですね、
はい、
こんばんは、
こんばんは
ね、 あ、館内ホタルの光流れてきた、では閉店作業します。なるほど、そういう時間でございますね。
そういうお時間ですね。
頑張っていただきたいなと思いますけれどもね、はい、もう一つメールの方をいただいております、はい、今井さんこんばんは。
こんばんは。
あなた名指しでございます、
はい、
ね、昨日から歯医者に行っています、うん、奥歯が痛くて見てもらったら神経が腐ってて抜いた方が良いと言われました。ね、抜けば入れ歯になるので、はい、なんとか治したく先生に頼みました、うん、本当年を感じます。今井さんは大丈夫ですか。まだ40になったばっかりですよ。ショック。神経の参加で
ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
神経がね、
神経ね、痛いんやろ ね、
ですね。
僕そういうのがないんですよ。
神経がないんですか。
そういうね
無神経なわけですね。
そうそう全然痛くない。何を言うの。
あ、なるほどね。あ、そうですか。
虫はないんですよ。
あ、そうですか。偉いですね。ね、あ、なるほど。昔にね、はい、あの歯医者さんでね、神経を次の日抜くというので、
はい、
その前の日に神経を殺す薬かなんかを飲んで、うん、
はい、
あのなら夜にすごく痛むから寝れへんと思うって言われてね、
ほうほう、
もう先に寝たんですよ、
うん、
薬飲んで速攻。そしたらね、普通に寝れましたけど、ね、
あ、なるほど。
そんなこと言っておりますけどね。お知らせが、
あ、お知らせありますね、はい、4月の12日ですね、はい、妖怪地の方ですね、
はい、
大使ホールですね、
はい、
ライブやります、
はい、
チキンソウルで、嘘ジャズ、はい、ジャムセッションということで、
はい、
会場が、18時30分、開演が19時、
はい、
チャージが1200円でですね、
はい、
大使ホールで、4月12日土曜日、
はい、
行いますので、ぜひともよろしく
お願いします。このご
近所ですから
ね、皆さん遊びに来ていただきたいですね。
そうですね、
はい、というわけでね、はい、というわけで皆さんもね、また旅の、
旅
やお出かけのね、関数メール、また来週もいただきたいなと思います。それでは今週も、相棒チキンソウル今一からと、
はい、
そして天の声サイモさん、
はい、
そして私初めてお送りしました。また来週も7時から聞いていただきたいと思います。それでは皆さんお気に、さよなら。
チキンソウルの勝手にスタイルスタイルは、チキンソウルの勝手にされましたでございます、チキンソウルの今ちかれです。もう今日寒かってね、朝が大変、ほんまに起きるのがね、体の体勢はもう確実に春なんですけど、もう風、昨夜もね風も強かったんで寒くてね、でなんとね昨日ね帰ったのがね1時ぐらいですよ。眠たい。もうね仕事でちょっとハマっちゃいましたよね。もう帰ってね家でご飯食べるんですけどね、夜の1時過ぎにねやってはいけないことやってしまいました、コンビニでお弁当買って食べちゃいました。これはいけない。せっかくちょっと痩せたのにね、もう全然ダメですよね、そんなことしてたらね。まあコンビニ弁当っていうかね、そういうのはね、まあどうしてもね、あの不規則な、生活してるとどうしても頼ってしまうんですけども、まあ、そういう、不規則な仕事というと刑事ありますけども、なんと湾岸署が本当にできたらしいです。ほうねえ、でもほんまに湾岸署という名前ですからね。で青島刑事からちゃんとあの祝電がやってきたということでね、青島だとか、なんかちょっと似てませんけど、ね、そんなこんなですよ、本当にね。まあレインボーブリッジの後はどうするのかわかんないですけどもね、うん、あの映画見ましたかね、あのアナログボックスのはじめさん。
見ましたけどね。
見ました。
あのね、
はい、
似てないんでしょ。しなくていいじゃないですか。
青島だそれやったら、
しかもね、
青島幸男の方がまだまじかな。
そうそうそう。ね。
青島だ、ね、そっちの方ね。
あと何をしたいのかよくわからないですね。
まあね、頭の中身
が。あ、しかし、湾岸署ができたんです、
はい、本当に湾岸署。
もうあの、ドラマになってるあの辺りに。
そう。
お,
お台場付近にちゃんとできたらしいよ。
ほう。
うん
ね、
うん、
これでも面白かったですね。まあ、僕あの、うん、映画も見ましたけど、
はい、
あの最初ね、うん、あのまだ話題になる前っていうか、もう一番最初ドラマで始まった時、
はいはい、
うん、たまたま僕第1話を見たんですよ、うん、ね、面白くてね、
うん、
これも絶対毎週見ようと思ってね もうだから画期的でしたよね
当時はね、ああいう作りはなかったからね
なかったですね、いわゆるその裏話といいますかね、警察の裏話といいますか、はい、まあやっぱりなんていうのかな今まで刑事ドラマで描かれていない部分を、描かれてましたので ね、はい、あれ以降だから随分とね前なんかでもうちょっと詳しく覚えてないんですけど、誰かがねあのドラマ以降ね、刑事物を書きづらくなったっていう
、ね、
そうそう普通にねそれこそピストルバンバンバンバン打ってね、
やってハードボイルドじゃないことになって
きてるからね、そうですよ危ないデカなんかねパッパラパッパラ打ってたじゃないですか、ね、
予算がーって怒られて
そういうやっぱ書きにくくなったっていうおっしゃってましたけど ね、なんかでね作家の方が言ってましたけどねあそうですか湾岸
賞
そうですかなるほどね
さあ、ね、あの映画の時でもあのレインボーブリッジは琵琶湖大橋だったしねあれ
あなんかそんな言ってましたね、
うん、ほんまのレインボーブリッジは本当に封鎖はできなかったみたい
じゃあなんで琵琶湖大橋はできたんでしょうね、
ねえまあやっぱり地方の
地方の ね
支店のね力はあまりよく強くないんですよやっぱり、
まあまあでもねそれを撮影が来るとか言うとやはりそれはそれで、うんね、
もう大変なことにな
る。やっぱりなんていうんですかね、いろいろ賑わいますからね。そういう意味では経済効果あるでしょう、
ね。経済効果
いいと思うんですけれどもね。あ、そうですか。
そうですけど、
ね、
まああとはね、今日ねあのまたコンビニネタなんですけど
ね。はいはい。最近好きですねコンビニネタあなた。
あの土曜丑の日って、うなぎ食べるじゃない。
そうですね。
ね。あれ夏ですよね。
本来ね。
本来ね。とうとうね出ましたよ、
はい、
春の土用丑の日4月19日土曜日は春の土用丑の日ですって うなぎ食べましょうって
あそうなんですね
えそうなのみたいな
そんなことが決まっいつ決まった
んですかいつ決まったんでしょうね
実際土用の丑があるその日そうなんでしょう
その日は土用丑の日みたいなだから年間何回かあるのかな結局その暦の問題やからあると思うんですけどねもう次は秋も出てくるよ、
もうそれ出てこないでしょ、
ねね、こうなったら、
こうなったら、
うなぎどうしよう、これね、
本来はあれはね、あの夏バテに、
夏バテ防止、
ね、ですよね、
そう
何なんでしょう ね、
これは何に疲れるんやろうね、花見でお酒飲んで、肝臓が疲れて、
あなた基準で喋ってますね、それは、
あまあ、うなぎ の肝っておいしい
よ、ね、おいしいですね、
意外と。
うなぎ前ですね、
うんあれも完全に当てですけど、
ね、そうですね、うん、なんかうなぎを使った料理もまた音楽と晩ご飯であなた
ああ ね、
ねせっかくですから、
うん、そう
ね、
うなぎですよまあ僕はねあの何ていうんですか普通浜名湖とか有名ですけどね、
はい
はい、僕ちっちゃい時はもう野生の、
はい、
琵琶湖で取れたやつしか食べたことなかったんですよ、
ね、おお食べたことないですね僕琵琶湖で取れたうなぎって
すごいよあの何ていうかね野生やからね小骨が多いの、
あそうですか、
うんまあ、うちはもともとね漁師ですからね、
はいはい、
あの雨がザーッと降った時にね、仕掛けをするわけです筒をね、
はいはい
潜らしておくわけですよね、うん、でや雨が止んで次の日の朝にそれを引き上げに行くわけです、
はい、
そしたらあの入ってるわけですよね逃げて隠れとるわけですよ、
はいはいはい、
あの雨のこう水が荒れてますので、
はいはい
逃げてるのでそれをそろと開けてね、家に帰って持って帰って焼くわけですけど、もう肉厚はやはりね分厚いしね
でかいんですよね養殖じゃないのは、
うん、分厚くて
ぶっとぶっといんですよ
で骨がね太いの
骨が太い、
うん、でその分小骨も多いのでちっちゃい時はね、それしか食べたことないので。
味はどうなんですか？
味はね、大味。
大味。
やっぱりちょっとね、身がね、ブリッとしてる感じで。うん、だから、お店でね、たまに食べるわけですよ、
うん。
食べさせてもらうとね、なんか頼んないんですな。
あ
うん。こう、上品な感じがして。
はいはいはい。
うん。
あ、そうですか。我々それしか知りませんからね。まあ、だいたいあんまりうなぎの蒲焼きにしてもね、うん、あんまり家で焼かないじゃないですか。大体もう、ね、うなぎ食べるときって買うてきたやつじゃないですか、
あ
もう焼
けたやつ家でさばくってことないよね、
そうでしょう、
僕の家ではもうほとんど家でさばいてましたから、
ね、これがまずすごいですよね、
この手にね、巻きつくんですな、やっぱり、
なるほどね、
もう生命への、ね、執着心が強いんですよ、
はいはいはいはい、
うなぎっていうのは、うん、もうやめてみたいな感じでね、手にまとわりついてね、大変な力で、
あそうです、
ね、大変、うん、よかったよ、でも。美味しい
うなぎ、
うん、僕はそっちの方が好きかな、どっちかというと、
まだ一回ちょっとうなぎの ね何かあるんだ。
近所にねすごく美味しいとこあったんですよ、ええ、もうなくなっちゃいましたけどね、はいはい、そこのうなぎはね本当に美味しいんですよ。炭火で焼いてあるんですけど、うん、でも炭火焼き言って売ってるやつ食べてもそんな味じゃないんですよ。
お、何が違うんでしょうね。
何なんでしょうね。
タレなんでしょうか。
もうすぐそこでやってあってね、もうほんま僕も当時はそれしか食べたことなかったから、はいはい、子供の頃ね、だからスーパーとかで買ってきたうなぎはこんなん、これなんでこんな味なんて思いましたね。はい、
子供の時の味覚ってねやっぱり大事ね。
大事ですね。それはもうずっと残りますよ。
そう、それが基準やからね。
そうですそうです。
まあ、これがね、あのなんていうんですか、結婚生活におきましたね、大変ですよ。
そうですね。と言って
僕の場合も大変でしたからね。食べ物がね、
うん、と言って変わらないでしょ、うん、そうそう、うん、変えようとしたってね、うん、それだからもうどういうんですかね、難しい問題ですよね、それは、
ね、
うん、
それはね、
いや、まあ、それはあの例えば結婚に限らず、まあ、共同生活、まあ、例えばね、うん、その寮生活を初めてそこの食事であればね、うん、まあいいじゃないですか、しょうがないじゃないですか、まあね、でも、まあ、例えばそれ結婚となったらね、それはでも変わりようがないですよね。
ここはね折り合いつけるの大変です。
だんだんもちろん年がいってきて、
まあ、薄味
なってくるとかあるでしょうけど、まあ、肉より魚とかね、うん、あるものの、まあでもね、そういう体調の変化がなければ、そうそう変わるもんではない、うん、いいんじゃないかなという気がします。ね、だからそうですか、あなた、それが大変。
大変ですよ。ね、
まあ、あなたは自分で料理しますからね。うん、
まあね、そこがまたそれも大変なことが起こる原因ですね。
あ、まあ、深く聞かない
受け身じゃないですからね、これ。
深く聞かないようにしますけどね。私も最近ね、ええ、あのたまにねパスタ作ってるんですよ、うん、
パスタ、
ええ、
家で。あら、また
なんかね、あのいや最近あのパスタ食べに行く機会が増えてね、うん、でいろいろ食べてるとちょっと自分でも作りたくなってね、うん、これでまあよくでもないんです、まだここのところで2回ぐらいですけどね、うん、あのペペロンチーノをね、
ペペロンチーノ、ええ、ペペロンとしてるわけ、
ペペロンと食べてるんですけどね。あのこの間はね、あのベーコンと野沢菜を、ベーコンをカリカリに炒めましてね、そこに野沢菜入れてね、オリーブオイルで炒めまして、そこにもう鷹の爪を少し入れまして、塩コショウで、でパスタで炒めてね、鍋肌に少し醤油を垂らしてね、ちょっと和風ペペロンチーノを作りましてね、これが非常にうまくてね、
そうですね、あの組み合わせとしてはかなりいい線いってますね。
野沢菜いいでしょ
う、野沢菜があるからお醤油がいける。
そうそうそう、これ食感もね非常にいいんですよ、うん、あれ、ちょっと私気に入ってね、また作ろうかなって思ったんですけどね。
それで今日はそういうあのイタリアのちょい悪親父みたいな格好してるの。
いやいや、あのね、僕最近ね、僕今ね音声だけの方あれですけどね、僕最近ちょっとジャケット派なんです。
あ、ジャケット派な
の。ジャケット気に入ってるんです。
あ、そう
なん、普段からよくねジャケットというのが、この間ね、あのたまたま映画ビデオをね家で見ましてね、うん、あのまあ、感化されやすいと言ってしまえばそうなんですけどね、あの日本の映画でね、あれ面白かったですよ、おすすめします。ヒートアイランドっていうね、やつが今レンタル行ってもございますのでね、かなり面白いです、うん、内藤さんじゃないです、ごめんなさい、伊原武さんでしたっけ、うん、でしたっけ、あの関西弁かっこいい方ですよ、と細川茂樹さんとかね、うん、まあ、いろんな方出てるんですけどね、それが非常にね面白い上にねかっこいいんですよ、それのね、強盗団の2人がね、うん、ここちょっとジャケットにジーンズみたいな格好なんですよ。
あ、
ちょっと私最近それが気に入ってましてね。大概もうこういう格好してるんですけど、ね、うん、
感化されすぎて銀行強盗はやめてください、ね、
それはしないですよ。
さすがに、
それはしないですけれどもね、まあ、ちょっとねヒートアイランド、これ本当に面白いですからね、うん、日本の映画にしてはね、うん、なんていうかもう、なんていうのかな、内容もそうですし、あの場面の作り方とかね、うん、あの面白いですよ、あのなんていうんですかね、もううわどうしよう、えらいこっちゃえらいこっちゃ、こっちもあっちもえらいこっちゃがだんだん一つになっていく感じのね、
あ、
で最後ね、面白みがねスリルもありますしね、うん、ちょっと面白いですね、あれちょっとおすすめします、うん、ヒートアイランド、
ヒートアイランド、
皆さん覚えていただきたいです ね、はい、というわけですけどね。あとね一つね、うん、先ほど今一からの滑らかなお話を聞いてるときにね、一つふと思ったんですけどね、うん、あのこの放送をね、うん、ネット放送で聞いてる方 直すじゃないですか、はい、ね、こんばんはっていうのおかしいですね。
そうですね、何度聞いてるかわからない。
お昼に聞いてらっしゃる方もいるかも、
ね、油断大敵ですね。
そうですよ、何か新しいご挨拶を考えないといけませんね、この番組の時ね。我々
ここでおはこんばんちはとは言うたらまずいですね、これね。
懐かしいですね、
非常に懐かしい、まあ、深夜族にはね、ありません、ね、深夜の、え、鶴子は誰でしたっけ。
え、
鶴子、あ、ワンバンコでしたね。
ありましたね、ありました。
新しいことをね、
そうですね、いろいろ番組から出た新しい言葉っていうのは今までテレビでよくありますから ね、 ね、あの例えばあのバイナラとかありましたよね、昔
ありましたね、
バイバイとサイナラ混ぜたやつです ね、ありましたからね。新しいちょっとご挨拶の言葉を
これ、ね、新しいのってまたプレッシャーになるよ、
なんか考えてくださいよ。宿題です。
宿題ですか。ちょっと検索してみよう、いろんなやつ、
ね、検索、人に頼るんですね。
もういきなり他力本が
自分の力ではないわけですね。そうそう、完全に。あ、そうですか。
まあまあ他力本願でございますが、はいはい、ライブの方はね、他力、はい、本願でちょっとなかなか難しいのもんでございまして ね、
うん、まあ、このネット放送を聞いてらっしゃる方にもまだ間に合うんじゃないですか。
4月の12日
そうですね、
横浜大使ホールです、ね、はい、ライブをやります、
はい、
あとそれともう一押しでございますが、5月の10日、はい、ポール・ジャクソンさんの前で私、やりますので。
あ、そうですね、オープニングアク
ト、オープニングアクトやりますので森山ブルーでですね、はい、ライブが行われますので、はい、ぜひともこれはもうこの4月月間でずっと押していきたいなと思っております。
なるほど、
そうですね、ぜひともこれをまた来ていただきたいなと思います。
楽しみにしていただきたいです ね、はい、
まあ、そんなこんなで、はい、ちょうど時間となりました。
はい、
まあ、来週は来週でまた暖かく、もっと暖かくなると思いますので、そうですね、また花見の話題も出るかもしれません。
そうですね、だからこのネット放送を聞いてらっしゃる方はもうすでに暖かいでっていう感じかもしれませんね。
そうね、行ってきましたよっていうのもあれ
ば、もう花見なんか行ってきたよなんていう感じ、
ね、まあ、そういうメールの方も、ね、送っていただきたいと
思います、はい、そうですね、どしどしいただきたい。
99@85.fm.持っておりますので、それでは、今夜も、今夜もって言うともいつ聞いてるか分からないですよね。そうですよ、ここで気をつけないとダメですね、はい、それではまた来週、チキンソウルの今井力と
私はじめでございました、
はい、それではおきに、
さよなら。